Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあ、ここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめにおはがきをいただきました。やせさん、ありがとうございます。年末年始の1週間、あまりの忙しさに体重が3キロ減りました。お米を買いに行き、3キロ入りの袋を両手に抱えた時、これだけの重さが減ったのかと思うと実感が湧き、思わず笑顔になりました。普段の努力では3キロなんてなかなか減りそうにないんですが、まだ減ったまま維持できておりますとのことです。ああ、そうですか。それで痩せさんなんですね。いや、3キロと大きいですよね。体も軽くなったことでしょう。さあ、維持ができるかどうかですね。本当お仕事もね、お疲れ様でございます。さあ、続いての方です。みちおさん、ありがとうございます。みょうけいさん、おはようございます。10月13日に主人の13回忌を無事済ませました。これからもどうかみょうけいさんラジオで教えてください。井村屋さん大好きですとのことです。そう言っていただきまして本当にありがとうございます。いいご法事ができましたね。さあ、続いての方です。舞鶴の竹とんぼさん、ありがとうございます。みょうけいさん、相談です。妻が私と同じお墓に入ってくれるか心配なんですが、直接聞けません。あの世に行くまで聞いておきたいですとのことです。そうですね、いろんな方法があると思います。仏教の言葉に苦へ一緒という言葉があるの知ってるって何気なく連れ合いさんに聞いてみてください。どういう意味って聞かれたら、共に出会える、これはお墓にも刻まれる言葉なんだよ。よくお墓って何々家って刻んでるけど、正式は南無阿弥陀仏か苦へ一緒なんだよと伝えてみてください。その時に、え、あなたと、というような表情になれば、その時に、そうね、お墓も一緒ねって言ってくれたらこれでいいんですが、えっていうお顔されたら次の言葉です。仏教では亡くなるというのは涅槃に入らせてもらうっていうことなんだよ。執着も怒りもすべてかき消された状態なんだよねと何気なく伝えてみてください。どうでしょうね、伝わるかどうかです。さあ、続いての方です。福ちゃんさん、ありがとうございます。みょうけいさん、学生時代の友達の奥様から年賀状が届きました。奥様からの返事ね、ショックを覚えました。友人が亡くなったとのことです。もう大変ショックで本当にどうしていいか分かりません。友人のために献杯を一人でやりました。供養になったかどうかは分かりません。とても落ち込んでいますとのことです。福ちゃんさん、本当にこう幼友達と共に過ごしてきたその時期、また自分と同じ年の方が亡くなるということは本当に辛いですよね。その中で福ちゃんさんは献杯をなさったんですね。奥様からメッセージをいただき、どうかどうかまた奥様にもお返事をなさってください。そしていつかお参りさせてくださいとのことも伝えていいと思います。仏様は生は偶然、死は必然と教えてくれました。びっくりするかもしれませんが、生は必然ではないんです。生は偶然なんです。そして死は必然、必ず死ぬんですよ。でも生きてることはこれ奇跡なんですよと教えてくれます。だから今まで時を過ごしたお友達との時代を喜びながら、私もいずれかお友達のお浄土に帰らせてもらうという気持ちで毎日をどうかどうか真剣に生きてくださいね。ありがとうございます。さあ、続いての方です。カレンさん、ありがとうございます。いつも東京からありがとうございます。みょうけいさん、 今年も心温まるお話をお願いいたします。日替わり法話も読んでおります。まさにタイムリーのお話でした。ありがとうございますとのことです。あとね、ゆっくりとメールを読ませていただきますね。カレンさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。すみれさん、ありがとうございます。妙慶さん、血圧が高いと聞きました。私も父も高血圧だったんですが、玉ねぎをお酢に 2,3 日つけたものを、毎朝少しずつ食べ続けて血圧が下がりました。ぜひ試してみてくださいとのことです。レシピも書いていただいています。ありがとうございます。皆さんの、ね、メールはちょっと家に持ち帰れないんですが、今メモって実際に明日からやってみますね。すみれさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。匿名希望さんよりいただきました。父の出棺後、次男夫婦の女の子の子供がファッションピンクのジャンバーを着て葬儀会館に来ました。次男くんは話がある、ピンクのジャンバーなんかなんで着させるんや、謝れと言ってしまいましたとのことです。そうですか、そうですか。どう急いでたんですかね、それともその黒っぽい服がなかったんですかね。でもいずれ分かってもらえるように、できたらっていうふうに伝えてもいいかもしれません。その前になんでっていうちょっと事情を聞いてもいいのかもしれません。きっと出かける前になんかいろんなことがあったのかもしれません。どうしてもね、怒りも出てくると思うんですが、今度はちょっとあの時はどうなんでっていうふうにね、聞いてみてください。続いての方です。心はいつも青春さん、ありがとうございます。妙慶さん、スタッフの皆さん、ありがとうございます。阪神淡路大震災から30年を迎えました。その時だけで終わらせることはダメです。私も当時45歳、宝塚市で被災しました。30年間の当時の状況は忘れられませんとのことです。本当にこれは被災した人、地震を受けた方でしかわからないと思います。映像で伝わる苦しみ、もう想像を絶する苦しみが映像ではわからないほどあると思います。その中で心はいつも青春さんは、その時だけで終わらせてはダメですとのことなんですよね。はい、本当にそう思います。毎日毎日そういう気持ちを思いながら、これからもね、生きていくことしかできないんですよね。ありがとうございます。続いての方です。カオルマルさん、ありがとうございます。妙慶さん、私は宗派は違うのですが、いつも土曜日を楽しみにしております。人前では明るくしてるんですが、最近特にネガティブ思考になっています。自信がなく、気がつけばため息ばかりです。妙慶さんのラジオはそんな私をそっと慰めてくださいますね。お声も柔らかく私の耳にマッチしています。ありがとうございますとのことです。カオルマルさん、ありがとうございます。そうですよね、人前ではニコッと笑ってても本当に心がついていけない時がありますよね。無理してる自分っていうのがあるんですよね。そんな私をお疲れ様とね、慰めてみてください。ありがとうございます。さあ続いての方です。ラッキーベルさん、ありがとうございます。口角を上げると心が穏やかになります。笑えない時もありますが、一旦心を穏やかにしております。この番組を聞くと心が穏やかになるんですとのことです。ラッキーベルさん、そう言っていただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。さあ続いての方です。空を見上げてさん、おはがき、とても素敵なおはがきをありがとうございます。妙慶さん、土曜日の放送本当に楽しみです。お正月にふと母を思いつつ聞いた頃に、敵を愛し迫害する者のために俺という言葉が書いてありました。すると妙慶さんは、情けは水に流せ、受けた恩は 石に刻めというラジオの声から肩が軽くなったような気がいたしますとのことです。そうですか、そうですか、そうですよね。本当にこのお言葉もね、すごいですよね。敵を愛すなかなかできないですけれども、その本当に相手の悲しみ、敵だってなんか苦しみがあるんだということを本当に向き合う言葉でもあるんですよね。本当に先人の方たちは言葉を残してくれております。ありがとうございます。さあ続いての方です。おはがきをいただきました。いつも私の文章を読んでいただいてありがとうございます。先日心の時代で宮沢賢治の妹のトシさんの話が放送されました。若くて結核で亡くなられましたが、死ぬ瞬間まで今度生まれ変わったら丈夫な体に生まれ人様を助けられる身になりたいと言っておられた。徳のある人とはこういう方なんでしょうかとのことです。どれほど悔しかったでしょうね。体さえ丈夫だったら人を助けてあげられるのに。しかし本当にこの気持ちというのはこうして私たちに受け継がれているんですよね。あのカレンさんも私の日替わり法話を読んでくれ、そしてこうしておはがきをまた別にくださった、この言葉をまたリスナーの皆さんに伝えてくださった、もう十分宮沢賢治さんの妹さんとしさんはこうしてつなげてくださってるんですよね。これが私は仏法相続だと思っております。ありがとうございます。さあ続いての方です。お手紙が玲子さん、ありがとうございます。明慶さん、毎週土曜日になるとしっかり目が開きます。前の日から娘が明日は明慶さんやでと言って寝るんですよ。明慶さんわかりやすいお言葉です。凡人の私にはまだまだ腹が立つことがたくさんあるんですけれどもとのことです。そこで鍵括弧はがきを逆さまにしてしまったごめんなさいとも書いてます。でもこれも学びなんですよね。いろんなことがあっていろいろと腹が立ったらまさしく逆さまにしてみたらいいんです。あのお経にもあるんですよ。天道ひっくり返るっていうのがあるんです。もうこうだあだって文句を言いたくなるときにはこれは自分を常識だと思っているんですよね。それを逆さまに見ていくとどう思うんだろうかっていうことなんです。だから今回玲子さんのこのハガキを逆さまに書いたっていうのも一つ悟りを得たということだと思いますよ。ありがとうございます。さあ続いての方です。メールをいただきました。ピッコロさん、ありがとうございます。寒いですね。急須でお茶を入れる家が少なくなってるとか、まあペットボトルは楽ですけどね、うーんとのことです。そうですよね。あの両方使えたらいいですよね。ゆっくりゆとりのある時には急須から茶葉が広がるところをずっと見るのもすごく癒されます。急ぐ時とか出かける時はペットボトルにとってもいいですよね。両方使えたらいいなと思います。さあ続いての方です。いちごさん、ありがとうございます。私は12月に手術を受けなくて受けなくなりました。50代の女性には辛い手術で涙が出てきます。友人の言葉で前向きになりました。家に戻り元気に過ごせております。心が弱った時明慶さんのラジオが言葉が耳に入りますとのことです。ああそう言っていただいてありがとうございます。その後どうですか？体調の方は回復していますか？手術ができるということをまずね、喜んでいくことしかできません。誰だってね、本当不安ですよね。しかし人生の中で、ああ、こういう経験をするんだ。そうかそうか、とね、思いながら、その、実際自分が経験したことを大切にしながら、これからどうか体調をね、整えていけたらいいですよね。病気も一つの収穫だったんだと思いながら、どうかどうか、ぼちぼちと、気を抜きながら生きていってください。いちごさん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。としこさん、ありがとうございます。キャッキャッキャッキャッ キャット、お猿がしゃべる、お猿のサトシは口ばかり、亡き父が一つ上の、おじに向かって言ってたことです。おじは89歳で健全ですが、一流企業で出世して裕福ながらケチで自分勝手で独善的。もうおじのことを考えると腹立ちますが、父の言葉を思い出していますとのことです。なるほど、お猿さん凡夫なんだということをね、お父さんおっしゃってたんですね。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。